をさせていただきます。今日読んでいただいた箇所にはキリストイエス、あるいはイエスキリストという言葉がたくさん出てきます。このキリストという方が私の内側に住んでくださって、そして私を強くする、私に生きる力を与えてくださるというお話をしたいと思います。こんな話があります。ある家に夜強盗が入りました。強盗はその家のご主人と奥さんをロープで縛り上げました。そしてナイフを突きつけて言いました。まず奥さんからです。お前を今から殺す前に最後にお前の名前を聞いておいてやろう。名前は何て言うんだ。もう奥さんはかわいそうにですね、怯えてですね、あ、もうガタガタ震えながら、花子ですと言ったんです。そうしますと強盗は、何花子、俺のお袋と同じ名前じゃねえか、お袋と同じ名前のやつを殺すわけにはいかねえな、命だけは助けてやる、そう言ったんですね。そして今度は隣で震えているご主人に向かって言いました。おい、お前の名前は何て言うんだ。そうしますとご主人がカタカタ震えながら、戸籍上は吉尾ですが普段は花子と呼ばれていますね、ご主人も助かりたい一心なんですね。花子といえばもしかしたら命が助かるかもしれない。このケースでは花子という名前が大切でしたが、聖書にはもっと大事な、世界で一番大切な名前が記されています。それはイエス・キリストという名前です。今日読んだ箇所は12節から17節のたった5つの節の短い箇所ですけれども、イエス・キリスト、あるいはキリスト・イエス、それからキリストという名前がですね、キリスト・イエス、あるいはイエス・キリストが4回、そしてキリストも合わせると5回出てきます。こんな短い箇所にたくさんこう出てくるというのは特別なことです。今日のテーマは12節の前半です。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。パウロは自分の強さの秘訣はキリストなんだ、イエス様なんだ、そう言っています。私を内側から強くしてくださる、私の内側に住んでくださって、私を内側から強くして、私に生きる力を与えてくださるキリスト、そういう方がいるんだというのがパウロの告白です。今日はそのことについて学んでいきます。まず最初にですね、内側から強くされるという話をします。12節の前半もうすでに読みましたが、私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。聖書ではイエス様を信じた人にはその人の内側にイエス様が住んでくださって、内側からその人を強くしてくださるという約束が書かれてあります。パウロの生きる力の源はこの自分の内側に住んでくださるイエス様だったんです。自分の内側にはイエス様がいて、自分を内側から強めてくださる、強くしてくださっている。パウロはいろんな困難な働きをその生涯の中で通っていきましたが、パウロにとって自分の困難な働きを支えてくれたのはいつも内側にいるキリストなんです。それからパウロは自分を評価してくれているのも内側にいるキリストだったと思っています。ですからパウロは周りの人にたとえ認められないことがあったとしても、ある意味平気でいられたんです。パウロはこのテモテへの手紙という、文章をですね、テモテという後輩の牧師のために記しました。この時テモテは困難に直面していて、 自分の使命から逃げ出したいと感じていました。そのテモテをパウロは励ましています。その励ましの言葉がこの12節の私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げていますという言葉なんです。私を支えているのは私の内側に住んでいるキリストなんだ。内側に住んでいるキリストが私を強くしてくださるから私は今まで働いてこれたんだ。そしてテモテよ、あなたにも内側に同じキリストの力が働いているんですよ。そういうふうにパウロはテモテに語りかけているわけです。関連した御言葉を読みたいと思います。このテモテへの手紙には後で戻ってきますので、しおりを挟んでいただいて、マタイの福音書の11章の28節を見てみます。スクリーンの方にも出していただきます。マタイの福音書11章の28節、新約聖書の21ページです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。これはイエス様が言った有名な言葉ですけれども、多くの人が誤解をしている言葉ではないかと思います。私たちはですね、この言葉を、間違ってということではないですけれども、誤解をしていたように思います。これはクリスチャンではない信仰を持っていない人にイエス様が語った言葉だと私たちは思いがちなんですね。ある教会では、そういう教会多いですけれども、入り口の看板のところにこの御言葉を掲げています。それが間違っているわけではないんですけれども、そして、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいと言って教会に招いているわけですね。あなた疲れているでしょ、重荷を負っているでしょ、だったら信仰を持ったらどうですか、というふうに言っているわけです。で、それは、そういったことをしてくださるのは間違ったことではないし、素晴らしいことですけれども、しかし正確な状況を考えてみると、イエス様はこの時、自分の弟子たちに向かってこの言葉を言っているんですね。初めて会った人に向かって言ったのではない。群衆に向かって言ったのでもない。自分と一緒に住んで共同生活をして常に聖書の言葉を教えてきた弟子たちに向かって言った言葉が、この疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいという言葉だった。つまり現代に当てはめてみますと、この聖書の御言葉はクリスチャンにこそ言われている言葉なんです。疲れているクリスチャンということがあり得ます。今日のクリスチャンはある意味疲れています。奉仕から奉仕へ、集会から集会へ、ちょっと疲れましたなんて なんか言いにくいな、信仰が足りないと言われてしまうのではなかろうかと恐れます。そしてますます頑張るようになって、疲れた体に鞭打って頑張る。教会が終わると、クリスマスが終わると、なんかほっとする、なんか達成感とともに、ああこのやっと終わったという気持ちになる。そうではなくてですね、ここに書かれてあるのは、内側におられる方が私たちを強くしてくださる、内側におられるキリストが私を休ませてくださる、夜ゆっくり眠れるようにしてくださる、休ませてあげますと、ここでイエス様がはっきりと約束しているのだから、必ず休みを与えてくださる。だから私たちは委ねて生きていくことができるんです。皆さんは人工呼吸器をつけた人を見たことがありますか？自分の力で呼吸できない方が人工呼吸器をつけて呼吸を助けてもらうんです。 人工呼吸器をつけてもらった人は自分の力で呼吸をしないで呼吸器に委ねていればいいんです。そうすれば人工呼吸器がその人の呼吸を助けてくれます。でも中にはですね、人工呼吸器をつけられていながら自分で無理にその呼吸器のペースに合わせないで自分のペースで無理に呼吸をしようとする人がいます。そうするとどうなりますか。人工呼吸器は警報を鳴らします。ビービービービー。そして呼吸器をつけている人はすごく苦しくなります。人工呼吸器をつけたらその呼吸器のペースに合わせてリラックスをしていれば呼吸器が呼吸をさせてくれるんです。自分は委ねていればいいんです。自分のペースではなくてその呼吸器のペースに合わせるんです。これはある意味でクリスチャン生活の例えになります。自分で呼吸するのではなくて自分の内側にいらっしゃるイエス様が自分の内側で呼吸をしてくださる。そして私をリフレッシュさせて私を強くしてくださる。だから私たちは安心して委ねることができます。テモテへの手紙に戻っていきましょう。一章の12節から17節を今日は読んでいますけれども、12節を最初に読みました。13節から少しトーンが変わります。13節と14節を読みます。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。パウロはここからトーンを変えて自分の過去について語っています。ある意味彼は自分の恥を晒しています。そして何かを教えようとしているわけです。パウロは自分のことを神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者と言っています。パウロは昔若い頃キリスト教の反対運動のリーダーだったんです。クリスチャンたちを次から次へと捕まえて牢獄に投げ込んでいた。でも14節、私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。そんな人間がイエス様を信じるようになった。そして神様に愛されているということが分かって神様の愛の中に生きていくようになった。15節と16節にも、パウロの証が続きます。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠でありそのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。この罪人の頭ってどういう意味ですか。罪人がたくさんいる中でその中で自分は一番優秀です、一番人格が優れていますということではないですね。その逆です。罪人の頭というのはこれは最も悪い罪人だと言っています。自分は最悪の罪人、下の下、英語ではここでは The worst と書かれてありますけれども、最も罪深い人間、それが自分だというんです。しかし16節、しかしそのような私が憐れみを受けたのはイエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようとまず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。見本にしようとしたっていうんですね。これから信じようとする人の見本にしようとした。つまりあのパウロが、あの罪深いパウロが救われたんだから誰だって救われる、私だって救われる、そういう励ましを与えるためのサンプルとして自分は救われたんだ、そういうふうにパウロは語っています。今日のテーマをもう一度見てみます。12節、 私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。私たちは内側にいるキリストによって強くされるんです。最悪の罪人であるパウロでもそうでした。どんな人でも救うイエス様の十字架の愛があなたの内側に強く働いて、内側からあなたを強くしてくださる。私たちが弱くても罪人であってもそれは関係がありません。パウロの証によれば、逆に弱さがあるからこそ、最悪の罪人であるからこそ、このキリストの恵みの力は力強く働く。ここで聖書の原則を考えてみたいと思います。聖書では常に内側のものが外側のものに影響を与えると考えます。逆じゃないんですね。外側のものが、外側をきれいにすれば内側が自然に良くなっていくというふうには考えない。逆に内側のものが常に外側に影響を与える。それが聖書の原則です。内側から溢れているものが外側に溢れ出てくる。外側に影響を与える。この12節の私を強くしてくださるキリストという言葉は、私の内側に住んでくださるキリストが内側から私に影響を与えるんだ、私を強めるんだという、そういう意味です。でここで理解するために助けになるイメージは器です。私たちは皆器です。そしてキリストの力というものを内側にいただいているんです。ちょうど器の中に水を注ぐようにして、私たちはキリストの力をいただく。で私たちはついつい自分が完璧な器かどうかを気にします。自分の外側ばかりを気にします。けれども聖書の原則は、内側に入れたものが大事、内側のものが外側に影響を与える。ですからひび割れた器であってもいいんです。かえってそのひびから水が染み出してくる。私たちには欠けがあっても弱さがあっても、かえってそこから恵みが染み出してくる、溢れ出してくる。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。最後に一人の方を紹介して、今日のメッセージとつなげて締めくくっていきたいと思います。写真をお見せしますけれども、オーストラリア人のニック・ボイチチという方を紹介します。この写真を見ますと、彼の足がですね、テーブルの下に隠れていて、彼が後ろで手を組んでいるようにも見えます。しかしそうではない。彼は生まれつき両手両足がない人なんですね。生まれつき両手両足がなく生まれてきました。理由は今でもよくわかりません。彼はオーストラリアのある牧師の家庭に生まれました。手足がないことで大変な苦労をしました。幼少期から精神的にも肉体的にもいろんな大変なところを通っていきました。10歳の時に自死を企てます。しかし彼は、僕をこんなに愛してくれる両親を悲しませるわけにはいかない、そう思って何とか思いとどまります。しかし悶々としたこの日々は続いていくわけです。15歳の時に彼に転機がやってきます。彼は自分と同じような障害を持っている人々と出会って、そしてその中に多くの人に勇気を与える生き方を目指している人々がいることを発見します。そして彼は、ボイチさんは生まれて初めてその時神様に本気で祈りました。神様、 僕にも他の人を励ます人生を与えてください。それから彼は大学に進んで、そして経済の勉強をし、卒業後不動産の仕事を持ち、経済的に自立をします。それだけではなく、講演会をいろんなところで開いて、世界中を回って人々を勇気づけるメッセージを伝えています。ある高校でメッセージをしている彼のビデオがあります。非常に感動的なビデオです。私もそのビデオを初めて見たとき、心を打たれて涙が出てきました。ボイチさんはユーモアあふれる表現で高校生たちに自分のメッセージを語り、神様の愛を語り、笑わせて泣かせて、本当に見事なスピーチをしました。そして最後にボイチさんはテーブルの上で転んでみせるんですね。会場全体がこの最初は笑っていたんですけれども、急に静まり返って真剣な雰囲気になり、物音一つ聞こえなくなる。それはなぜなら、手足のない彼が、まあ、テーブルの上でこう、ね、置いてもらって講演をしているわけですけれども、自分で転んでみせた。手足のない彼がテーブルの上に転がっている。どうやって起き上がるんだろう。みんな心配になったんですね。そしてボイチさんが真剣にゆっくりと顔を真っ赤に、顔と全身を真っ赤にしながら、おそらくは彼の人生の中で何千回何万回と挑戦をして、そして失敗をしてきた動作で、頭でブリッジを作ってゆっくりと起き上がるんですね。彼は手足がなくても起き上がることができるように、おそらくは無数の失敗を乗り越えて自分を鍛えてきた、まあ、そういうふうに生きていかざるを得なかったのだと思います。そして高校生たちに伝えます。あなたがもし人生の中で転んだ時、もう自分は起き上がれないと感じる時、今日のこのことを思い出して勇気を出してください。大観衆が相手であっても、たった一人の相手、人を見舞うのであっても、ボイチさんのメッセージはいつも変わることがありません。神はあなたを愛している。神はあなたを忘れない。私は私の障害とあなたの苦労を比べてほしいのではない。自分より不幸な人間がいるのだ、そういうふうに考えてほしいわけではない。それは私のメッセージではない。私のメッセージは、人生の希望はイエス・キリストの中に見つけることができるということだ。神の恵みは弱さの中に現れる。私は私を強くしてくださるキリストによって何でもできる。今日のメッセージはたった一つです。私は私を内側から強くしてくれるキリストと共に生きる。パウロが立派だというのではありません。ニック・ボイチ氏が立派だというのではありません。このメッセージのシリーズ、誤解していただきたくないのは、立派な人がいたというメッセージではない。むしろ偽人はいない、立派な人は一人もいない。私を強くしてくださるキリスト、このキリストの愛が弱い欠けの多い器から溢れ出していくことができるということです。お一人お一人が今週もそのように歩んでいくことができますようにお祈りをいたします。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。愛する天の神様、素晴らしいイエス様を心から感謝をします。義人はいない、一人もいない、弱さが多い私を、罪人である私を、イエス様が十字架にかかってくださって、 その罪をすべて許し、そして今日も生きておられるイエス様と共に歩ませてくださることをありがとうございます。私を強くしてくださるキリスト、私を内側から力を与えて生きさせてくださるキリスト、欠けの多い私のその日々から水が染み出してくるように、溢れ出してくるように、イエス様の力がこの欠けから、この弱さから溢れ流れて生きる、そのような生き方をすることができるように私を導いてください。イエス様をありがとうございます。感謝してイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。